吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さん明けましておめでとうございます。吉崎誠二です。
皆さん明けましておめでとうございます。坂本慎太郎です。
リスナーの皆さん明けましておめでとうございます。あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ウィーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ新年一発目です。
はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんどんな三が日を過ごされましたか？
いや僕は仕事ばかりですね。ちょっと家族と過ごす時間ありましたけど、毎日事務所に行ってましたね。夜
働いてますね。
働きまんですね、
はい、でもすごいはかどりましたね、
まあ、メールとかね、
メール電話ないし
ないしね、はい、いいですよね。でも坂本さんレッスン早いですもんね。僕はメール
を送ってもね、早いですね。吉崎さんの仕事はもうマストな
んで吉崎さんはどう過ごされましたか？
箱根駅伝見てました ね、
ね、最後
沿道の人多すぎでしょ、
いましたね。
どれだけ聞いたらしいです
まあ応援はね、皆さん走ってる方の力にはなりますが、ちょっと心配になりましたね。ま
あ、結構あとなんか時間空いてた時とかに散歩がてらブラブラしたんですけど、そうしたら有名な西五反田の地面師が暗躍したの土地、なんとかハウスさんが、某 S ハウスさんがやられたという、55億だか65億だかいろいろ説が流れてますけど、やられてたあれがあの場所に行くとさら地になってました。
おお、ついに開発が
去年の夏から夏ぐらいかなに解体してたみたいですけど、今フェンスに囲われてて、もう報道も出てますけど、旭化成不動産レジデンスってアトラスシリーズを出している、中目黒にこう大きなタワーが建ってます、
アトラスタワー、
アトラスタワー、はい、あそこ、あれとが、ああいうマンションを建てている旭化成系のマンションディベロッパーが買ったそうで、人気が出るマンションになるんじゃないかなというような感じでしたね。まあ、でもいつぐらいに売り出すかまだ決めかねてるようですけれども、はい、ちょっと注目ですね。まあ、いろいろ話題にあった土地にあるマンションっていうのは、
はい、
やっぱ住んでみたいですか？
はい、もう住みたいです目指せタワマンというところです、はい。まあ、年始なので今年のマーケットや不動産市況の予想を聞いていきたいと思うんですが、はい、まずは
僕はもうずっとラジオ日経で公言している通り弱気ですよね。まあ、ちょっと昨年やっぱ伸びすぎちゃった部分があるので、まあ、調整注意というところで見ています。はい、不動産はまあこのコロナショックを乗り切れてますので、やっぱりずっと活況が続いているのと、まあ、やっぱり金利が低いから利回りが低下しているので、不動産、まあ、あとは不動産の利回りが相対的によく見えるということと、海外投資家のですね、流入というところも、まあ、出てくるんじゃないかなと思ってます。
まあ、不動産は多分もう大方の、まあ、不動産とか住宅を専門にするエコノミストの方は、まあ、大方、うん、意見が似てるんだけど、まあ、横ばいって感じですよね。まあ、落ちなかったってこともあるので、大方横ばいで、まあ、たとえ万が一ですね、あってはならないですけど、コロナウイルスがもっとこう悪化して、例えばこれも良くないことですけど、東京オリンピックがなくてみたいな雰囲気になっても大して落ちないだろうと、少なくとも都市部は落ちないだろうという予測を立てている方が多いですね。まあ、僕の予測も似たような感じですが、やっぱり投資マネーがかなり入ってきているのは否めない事実で、それが今年もおそらく、かなり効くんじゃないかなというような感じなので、まあ、大きく伸びることはないかもしれませんが、大きく落ちることもなく、まあ、まあやっぱり横ばいっていうのが2021年の不動産市況なんじゃないかなと、悪くない感じが続くって感じだと思いますね。
まあ、今年もコロナに振り回せれそうな1年になりそうですが、見えてますよね。
はい、まあ、でも一番はとにかく金利がどっちに振れるか、まあ、長期国債
米国ですよね、はい、特に日本はもうあまり動かないですからね、
はい、米国債がどっちに振れるか、もうその1点に尽きるんじゃないかなって感じはしますね。
はい、まあ、気になるお話の続きは YouTube 延長配信で聞いていきたいと思います。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛メール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。
世 攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントをメリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ冒頭でもやっぱりコロナの話題からスタートしましたが、1月3日の日経朝刊で気になる記事がありました。去年の東京が転出者2割増ということで人口流出が進んでいるということですよね。
本当かなとか思うんですけどね、はい、
ただ郊外に一戸建ての、住宅を販売している会社、うん、社名はあれですけど何社か上場している会社もありますけど、はいはい、郊外メインでやっている、うん、あるいは埼玉とか茨城とか、群馬とか、うん、もっと郊外
パワービルダーとか、
はい、もっと郊外メインにやっている戸、はい、建てデベロッパーは、もう売るものがないぐらい売れているというような感じですよね、見ているとね。である程度、東京とかでマンションを買おうかなと思ってた方があちらでだったらあちらで買おうかっていう選択肢に入れていて、その選択肢の中を入れている方々のうち、何割かが買っているというようなことだと思いますね、うんう
ん、これはまあ通勤しなくてよくなるっていうのがまあ一つテレワークの方っていうのと、ね、あとはまあ自宅にその作業場所がないから、はい、まあ、戸建ての方が部屋数が多いというのはまあよく分かってることなんですけど、まあマンションだとまあ都心は 3LDK が限界かなと、4はあるけど高いし、ほとんど見ない間取り、狭いかで見ない間取りなんですね。だから、なかなか子供が2人いるとそういう場所を作りづらいなという形なので、やっぱり戸建てにしたいという方はいるし、あとはまあ吉崎さんおっしゃった通りこの狭い戸建てよくあるその15坪以下で、まあ、10坪台近くもあるんですけど3階建てになってるお家とかって、結構見られる方いらっしゃるかなと思うんですけど、ああいうところも、思いのが売れてるみたいですね、うん、はい。
ただいろんな報道とか例えばテレビとかね、うんうんうん、でもよくすごい郊外に行って、うん、地方に行って、うん、週に1回とかぐらいしか行かないくていいのでテレワークのメインなんで、移り住んだんですよみたいな、例えば賃貸の人家賃が下がったんですよとか、あるいは、持ち家の方は、広い家が買えたんですよみたいな報道されているけど、ただ、うん、増えてはいますけど、うん、絶対数的にはそんな増えてないですよ。はい、確かにこう、何割増とかって、もともと母数が少ないですから、
はいはいはい、
その意味でも、やはり、報道ほど行ってないっていうのが真実じゃないかなというふうに思います。もう一つ、特に若年層を中心に、やっぱり郊外行って、遊ぶとこないじゃんとかっていうね、
そうなんですね、
っていうことがあって、やっぱり、特にワンルームマンションとか、1LDK ぐらいの賃貸の小型の賃貸に住んでいる方々の流出は、かなり少ないようですね、はい、そういう意味でもさっきの、ね、冒頭の話じゃないけど投資用のマンションとかが根強く強いっていうのはこういうところでも裏付けられてるんじゃないかなって気がしますね、
買いたいと思う方もローン大体組みますのでやっぱそれ増えてるのと、まあ少数は今年年収下がるから、まあ、年収が高く見えてる時に、まあ、物件買おうかなっていう人もいるの買うなと
思います。駆け込みの方もいらっしゃる
んですね、まあ、実際どのぐらい自分に余震があるかってみんなよく分かってないと思うんで、まあ、その来年もうボーナスないからもう今年で家買っとこうっていう動機はあるかもしれないですね、うん、はい、
あと2拠点の方も聞きますね、うん、まあ、
はいはい、
そこそこ富裕層、めちゃくちゃ富裕層って意味じゃなくて、うんうん、まあ、サラリーマンでもまあまあ年収の高い層の方々が郊外で、まあ、1000万2000万ぐらいで、
はい、
ちょっと遠くに行ってリゾートエリアに行くとありますから、うん、そういうマンションもそこを買って、まあ、そこもまあ週末だったりあるいは週の3日4日はそっちにいてみたいな暮らしをする方は増えているのは事実ですが、ただこれも報道ほどのイメージほどじゃない
と、知り合いで引っ越した人ってあんまいないですね、
は
い、僕も
これ2拠点生活って実は、うん、まあまあ、言うまでもありませんけど、はい、2箇所で例えばソファーのお金、
はい、
2箇所、2個買わなきゃいけないし、うんうん、テレビを買わなきゃいけないし、もっと言うと水道代も電気代も全部、
料金もね、
全部、かかってきますので、はいはい、意外と 1000万2000万の安いマンションが、うん、中古マンション買ったんだよみたいなリノベーションしたんだよっていう人いるけど、うんうん、生活費はかなり、うん、かける2とは言いませんけど、うん、かける 1.5 ぐらいにはなりますからね。
そうですね、
はい、維持費はね嫌でもかかってしまうものですもんね、はいはいはい、うん
うん、なので言うほど言ってないってことね。
ああ、うん、言うほど、はい、もともとこの流出数も少なかったのかなと思います
けど、もともと少なかったんですよ、
削退費なので
、はいはい、そうですそうです、う
ん、でもやっぱりテレワークが進む中でワークスペースを確保しようと、うん、広さを求めて郊外へ、
まあ、広さだけじゃなくて、まあ、うん、なんかライフスタイル変えようっていうことでしょうね、う
ん、そうでもたまにその出勤がやっぱりあるわけなので完全テレワークの方いらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、それがだるいよねっていう方がいるんじゃないかなと思いますけどね。まあそういう話も聞きますけどね、う
ん、ただ一方であれですもんね、あの、うん、なんか特急電車が減便
とか、あ、そうそうそう、 A みたいな引っ越したね、
引っ越したので、ね、あの、うん、終電が繰り上げとかね、うん、みたいな、そうそう、まあ、意外とあの、うん、2拠点とか郊外の生活って、うん、まあ行かれてる方確かに去年よりかは増えたけれどもそれほどでもないっていう感じがしますね、
うん、はい、まあ、今後国の支援策など強化されているんでやっぱり、ね、うん、不動産業界はまだまだ活況ですかね。
まあ、そうですね、まあ、それは、うん、あの多分活況ですかねって聞かれると、まあ、活況ですという、
まあ、中古がやっぱりかなり売れてるんじゃないですか、うん、まあ、ワンルームも当然その金利の話で売れてるっていうのもあるし、うん、まあ、実需も、実際そのリノベーションの家がねやっぱり結構売れてるって、まあ、そういうのやってる会社も良すぎですからね、う
ん、中古物件はただ今売り物件もやっぱりある程度、うん、多分この後、はい、2月3、1、2、3月で増えると思いますね、うん、僕は、うん、でこの2020年見てたら、うん、一時ガクッと下がって、うん、あの売るのを一旦控えようみたいなのがあって、うん、そこが伸びましたけど、ただ、特に郊外の戸建ては結構それでも売れたので、うん、あの中古流通物件としての在庫が少なかったんですね、うん、多分これ増えてくると思いますので、うん、そうすると、増える加減がものすごく増えると、うん、もしかすると価格下落可能性がある、うん、増える量がそうでもなければ横ばいから上昇の可能性があるというような感じで、中古物件はちょっと、意外と様子見な感じだと思いますね、うん、新築マンションはもう100断言してもいいですけど絶対値上がりすると思います、
うん、
ま
あ、資材が高いし、ね、はい、お金をその最初に買った土地がまだ高いですから、それが回転するまで、はい、
今のやつは2018年19年が仕込んだやつですからすごく高い、
ホテルと競って買った土地ですよね。
そうそう、その通り、その通り、うん、なのですごく高い物件ばっかりになると思います、
うんうん、はい、じゃあ中古マンションがちょっと注目ということです。
まあ、新築ライン、あの2021年買う人ってまあまあ高値の花を買った人、
そうだと思います、
かなり思い切って買った人だと思いますね、はい、なので、まあ、ちょっとこういう言い方はあれですけど、あの値下がりしないような物件を選ばないと、うん、もう一番高い時に買ったねみたいな雰囲気になる可能性がありますね、うんうん、今年はね、
はい、以上攻めと守りの資産形成でした。吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは取り扱う60万件以上の物件から厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料。AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。まずはメルマガの定期購読で不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は至高のポートフォリオ番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。なるほど、納得。不動産商品ガイド。ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。今回は賢い自宅不動産の買い方売り方ということで聞いていきたいと思います。まあ、住宅ローン減税が延長される、はい、1年延長されて14年になるということで、これも大きなポイントなんじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、その時に買った人はそうなんですけど前買った人は 10年 ですよね、
これ
は。だから、僕もだから買ったのが結構前なので、そろそろ切れるぞ、みたいな形で。まあ、よくある、そのサラリーマンは、次また住み替えか、みたいな、いう選択をする人はいるんですけど。
じゃあ、売り時をこう悩んでるところなんですね。
そうなんですよ。だから、うちも売りたいなと思って、結構ね、周りの新築見ると、痺れる値段で制約してるんですよ。だから、これ僕買ったの 1.5 は硬いぞ、みたいな形になってるので、まあ、ちょっとでもただ広いから売れるかなっていうのは結構な額になると思うので、それがちょっと分かんないですけどね。
吉崎さん、どう考えますか。
ここで自宅の売り方買い方って話ですけど、一番こうど真ん中の自宅不動産ということで、多くの方々が日本人の多くの方々の、一番ボリュームある資産って不動産ですので、不動産で自宅ですので、ですので、まあ、そういう意味で、いろんな商品、不動産系の商品に手を出すとともに、自宅の在り方を自分の中で決めておかないと、賢い自宅不動産っていうのはありえないっていうことですね。まず賃貸がいいのか持ち家がいいのか議論っていうのはもうずっと長年ある議論ですし、これはまあ話し出すと1日ぐらいかかるのであんまりここではあれですけども、まず少なくとも皆さんの置かれている例えばサラリーマンの方と自営業の方では違うと思いますので、あるいは収入のとかさっきの自営業の方意外と可処分所得はあっても銀行からの借り入れるが少なかったりするし、あるいは節税のために使えるお金がどうなのかによっても変わってきたりしますので、これはどっちがいいか議論は、詳しくは言いませんけれども、少なくとも自分の中でどっちがいいのかを決めとかなければいけない。で、おそらくそこをまず決めて、じゃあそこで自宅を買うんだと、自分で持ち家にするんだというような方々の場合、じゃあどんな物件を買うのかを考えなきゃいけないということですね。で、その際に一番僕はいつも たまにアドバイス求められるんですけど、あまり僕そのアドバイスの本業でもなんでもないんですけど、求められるんですけど、まず譲れない何個かを決めた方がいいよって話をして、譲れないこと、例えば、エリア、エリアって大体この辺のエリアが好きな人はその辺のエリアばっかり住みますから、
ね、まあ、そうですね、子供の学校を転校させたくないという人もいますからね、
僕東京結構長い期間住んでますけど、ゾーンでいうと2ゾーンぐらいしか住んでないですからね、ここエリアでいうとね、大体多くの方々がそういう感じになってるんで、このゾーンの中で決めたいっていうのは多分譲れないことだと思いますし、もちろんあの金額のレンジですね、まあ、当然譲れないことだと思いますし、あるいは他にも間取りがどうのこうのとか設備がどうのこうのという人いますけれども、とにかく一番大事なのは自宅の不動産の一番重要なポイントは資産価値が下がりにくそうな物件を買うということです。で、上がる物件を探すのってなかなか難しいので、上がる物件もパターンって決まっていて、例えばワンエリアなんかそうですけど、初期に買ったやつが上がっていくってい
うこと、そうなんですよ、
これは上がるパターンなんですね。開発がどんどん進めそうな物件を初期に買う、ただ初期に買った時ってそのエリア不便ですからね、あのスーパーとか
何もなかったりします
からね、何もなかったら、原っぱみたいな埋め立て地ですからね、
あの豊洲でさえね、駅前のタワーしかなかった時代ありましたから、ほぼね、
今はどんどんこう良くなってきた値段が上がっていくっていうことですから、その不便を良くても買った人が値上がり期待ができるんだけど、そうじゃない方々はあんまり値上がり期待そうできない、だとすると横ばいぐらいをイメージして買えるかどうかだと思いますね。で、売るタイミングですけど、これもよく聞かれるんですけど、売るタイミングはもうさっき言った上がってきて、そのエリアの開発がどれぐらい進んできたかです。で、どっかから先まで行くと値段がどんどんどんどん上がってくるんだけど、そこからは比較的買える金額っていうのは決まってくるので、横ばいに来ますから、で、そろそろ横ばいかなという雰囲気が出始めたら、新築物件で、例えば湾岸エリアの例えば豊洲とか、あのエリアで坪さんが700万で行くことって多分絶対ないと思うんで、
ないですね、400まで来たかなぐらいですね、
すごい来たなって、
来た方ですよ、
倍ぐらいになってますからね、初期から見たら、もうこれ以上って買えないでしょ普通っていう、だとすると坪400万だったらこのエリア買うよねみたいなところがもう見えてきた時には上がり加減が止まってきますので、上がり加減がそろそろ見え出した時が売り時ということなんで、坂本さんの持ってる家が売り時かどうかは周りの、まあ、坂本さんの家を特定されたら困るので、どことは言いませんが、僕一回下まで行ったことありますけど、ありますけど、どことは特定しませんが、その場所がそろそろ、新築物件の横ばい加減が天井感が見えてきたなというんだったら、 売る時かなって感じはしますね。
ありがとうございます。
それともう一個ローン減税の話を今やっぱしましたけど、はい、今回の、まあ、延長とかいろいろあるんだけど、まあ、要は延長でちょっと伸びましたって話なんだけど、それ以上に意外とみんなが注目したのは、もともと50平米以上の物件しか適用されてなかったんです。でちっちゃい物件は狭い物件は適用されてなかったんだけど、今回から40平米以上の物件に住宅ローン減税が適用になりましたよと。だけれども40平米から50平米新しくできた枠ですね、うん、広さの枠ですけど、ここに関しては年収制限がかなり厳しくなっていて、うん、まあ、要は金持ちの方々がそんなとこ買わないでしょうと、うん、なので年収が世帯年収で1000万を超える方々は、うん、関してはそこはローン減税が適用外になります。もともと他のやつは3000万円以上ですので、大方の方々が合致するゾーンなんだけど、40から50平米に関しては、まあ、これは基本的には投資物件、金持ちが投資物件として買うようなことを防ぎたいということだと思いますけれども、投資物件で買った物件に対するローン減税を使わせるのを防ぎたいということなんでしょうけれども、まあ、そこはちょっと要注意でしょうということなんですが、これ下がったことによって、僕の友人でも一人いるんですけど、ある某駅のすぐ駅前にある35から50平米ぐらいばっかりのマンションを一部屋持っていて、彼は買ってずっと自分で住んでいて、で今は結婚なされたのでそこを貸しているってですね。でこうすると、まあ、ある程度サラリーマンの方がまず1回、3000万とか4000万になるぐらいのマンションを買っておいて、そこに自分で住んで40平米とか45平米とかみたいな、その時は住宅ローン減税が使えて、それが終わると、貸せる投資物件になるというですね、なかなか美味しい買い方ができるっていうことで、ここが、今回のローン減税ではちょうどさっきの年収1000万円が多分、独身の方だったらね、結構それ以下の方が若手の方多いと思うので、まあ、そこ結構今回大きな目玉だったんじゃないかなと、投資マンションの観点から言うと、と思いますね。
住宅購入に関連する制度では追い風が吹いているということですよね。
そうですね。そういうマンションを持っている男性のことはどうですか。
いやもうなんかちょっと安定を求めちゃうので素敵だなと思います。なるほど。以上なるほど納得不動産商品ガイドでした。ここでお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループリムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、創造力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者金融庁長官国土交通大臣第6号。
馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社代表早川修作さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はですね、プロ卓球チーム琉球アスティダを運営する早川修作さんにお電話にておつなぎしています。早川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早川さんはですね、実は畑元首相の秘書として約2年ほど務めた後、28歳で国政選挙に出馬。その後は数々の企業の取締役や顧問などを務めるなど、異色の経歴をお持ちです。また吉崎さんともお知り合いだそうですので、はい、このあたりは後ほど詳しく深掘りさせていただきます、はい、まずは創業された思いや理念について教えてください。
はい、先ほどバベス様の方がご説明賜った通りですね、私は若干変わった経歴でございます。まあ 簡単に申し上げると19で親父が会社を潰して蒸発をしてまして、その後新聞配達をやって夜間の大学へ進学をいたしまして、大学3年で創業した会社がたまたま大きくなって、その会社を25で離れて、先ほどおっしゃっていただいた2年半ほど畑勉元首相の下で勉強して、28歳で衆議院という選挙にチャレンジをいたしました。で、まあ、その後にですね、いわばベンチャー企業の支援だとか、いわばさまざまな企業の株主になったり、いろいろな小さい企業を大きくする、そういった作業をですね、お手伝いをしてまいりました。その中で今回ですね、前チェアマンの松下浩二というですね、4大会卓球でオリンピックに出てる大学の先輩がおりまして、その先輩が5歳で始めたスポーツで15歳でメダルが取れる可能性がある、またお金をかけずしてこれだけ沖縄の貧富の格差が拡大する中でお金をかけずしてチャンスが与えられる球技や卓球があるかと問われました。
なるほど。
その際に僕の志は弱い地域弱いものにしっかりと光が当たる社会を作りたい、強い地域というもののために社会構造が働くのではなくて弱い地域弱いものに光を当てていきたい、そういった思いでベンチャーを立ち上げ、また衆議院選挙に出馬をしていわばベンチャーを支援しいろいろな事業に取り組んでまいりました。その志にぴったり、もうがっちりあったことによって、実は30分で、この事業を引き受けてしまいました。
お話があって30分で
、はい、
素晴らしいですね。で
私は思ったのが、はい、即断即決実行責任といいまして、もうチャンスの神は前髪しかないと、ですからもういただけたチャンスについてはしっかりとこう形にしていく、その即断というのが、私の経営の方針として、約20年ほど前から、考えている、考え方でございます。
即断即決素晴らしいですね。早川さんはですね、吉崎さんとどのようなご関係なんでしょうか。琉球アスティーダーを創業される以前からもう知り合いだった。
もちろんもちろんです、はい、
そうでございます。
それまで早川先生、早川さんいろいろなことやられてましたけどね、琉球アスティーダーのやつをやられてからもうこれ一本絞るんだみたいなことをねおっしゃられてね、
はい、おっしゃる通りでございます、
はい、もうこれかけるから俺みたいな感じで、もうそうするとみんながもう、まあ、早川ちゃんのあの性格ですのでこういう性格なんでみんなが応援するよっていうことで僕も株主させていただいたなったんですけども、もうみんなが自然発生的に俺も応援させろ俺も応援させろっていう感じで始まった感じでしたよね当時ね。
そうです、はい、もうおかげさまでもう私は本当微力ですけども、さまざまな皆さんにお力でいただいてなんとか今形になってきている状況でございます。
なるほど。じゃあそんな吉崎さんも株主である、琉球アスティーダさんの具体的な事業はどのような事業なんでしょうか。
はい、現在ですね、世界の最高峰と言われている卓球のプロリーグの T リーグというものが、約3年ほど前に立ち上がりました、そのリーグに参加をしながらスポーツ×例えば飲食、スポーツ×健康、スポーツ×〇〇といったさまざまなテクノロジーを活用したりですね、そういったスポーツから派生するスポンサーやチケット収入に頼らないB2C、B2B のマーケティング会社として今成長しようということで今3期目を終えたところでございます。
はい、坂本さん吉崎さんもねいろいろと質問したいことがたくさんあると思いますが、今後の事業展開などについては YouTube 延長配信で伺っていきたいと思います、はい、すみません馬淵さん、この後もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
来週のベンチャー企業は株式会社ロジック&デザインが登場します。お楽しみに。番組もそろそろお別れの時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと建築内装、そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。